こんにちは、ショーイ。本日2月の13日の火曜オリジンチャンプルでございます。ここ FM 那覇より生放送でお送りします。本日の相手は劇団 OC のうどんちゃんと
劇団オゼロ渡嘉敷直隆です。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
冷え冷え、寒いですね。皆さん
寒いですね。
なんか太陽出てるんですけど ね、
今日太陽出てるけど寒いですね。
寒いな。なんか太陽に当たるとね、やっぱりちょっとポカポカしますけれども、うん、あの風がね、なぜ冷たい、
うん、本当に
冷たい
冷たい。風も強いですよね今日。
強い、
うん、
強いし冷えるしね。こういう時だよね、うん、油断するのね。
そうですね。
薄着着て
あれ
あれ半袖
半袖、
まあ、薄着着てまあね、ちょっと冷えちゃうっていうね。まあ、ちょっと汗かいて冷えちゃうとか ね、
皆さんね、ありますね。
気をつけてくださいますよ、うん、またね、はい、もう本当インフルエンザがすごいんですよ。
中国も流行ってます。本当に
本当流行ってる、
うん、
もうこれもうあれですからね、もう仕方がないのかな、うん、もう空気感染というか、もう自分がどんなに予防しても向こうからああああと来るとね、
うん、
まあもう防ぎようがないというか、バスとかね、
う
ん、
そうですね、
特にね、こう防ぎようがないではあるんですが、まあ手洗いうがいね、
うん、
でもね、あの最近ちょっとね、なんかネットで見たんですけど、
はい、
いや手洗いうがいよりももっと、うん、まあ、もちろん手洗いでうがいよりももっといいインフルエンザの予防方法があるよって。
お
で、こまめに水分を補給することが一番いいみたいですね。緑茶とか、
はいはいはい
はい、なぜかというと、こう喉についた、うん、もしくはあの粘膜についたばい菌をこうの、うん、水分でこう胃に流し込むと、
うん、
感染する前に、
うんうん、
だからこうお医者さんとかはこまめに水分を取るようにしてるみたいですよ。
あ、いいみたいですね、やっぱ体にそれは、
うん、どんな、ワクチンってどんなね。
あ、予防接種ですか。
予防接種なんですけど、これ打った方がいいのかな。
なんか打ったた方がいいけど、うん、なんか毎年ちょっとずつ型が違って、うん、なんか効かない場合もあるみたいですよ。
そうなんですよ。うちね、もうね、ちょっとある時打たなかった年に全員かからなくて、う
ん、
打った年に全員インフルにかかるっていう、あの家族あのすごく中当たりしたんですよ、
うん、
予防接種してもで、それからもう打ってないんですよ今、
うん、
家族の教訓というか、う
ん、打たなくてもいいんじゃないかなっては思うけど、
まあ、でもあのちっちゃい子とかね、お年寄りとかはね、
うん、あ、そうですね、
まあ、ちょっとあの予防していただきたいんですけど、やっぱり我々中年とか、うん、まあ、高校生とかね、うん、高校生って言ったらあれだけど、自分の子供とかは打たない方がいいと。
まあこれでも難しいですよね、
そう、人によって違うとは思うんです、うん、年代とかね、
うん、
だから私打ってないんだよね。
僕も打ってないですね。
ここ数年インフルかかってないんですね私。
あ、マジですか。
はい、
僕2年前かかりましたけど。
そうか、
うん、
数年かかってないから、あれ、うん、自分かからんのかなってちょっと怖いんですよね。
なんか A 型の予防接種受けても B 型かかったりとか、
うん、確かにこれは
するので、なんかどっちとも言えないですよねこれ。
そう、なんか今度ほら熱が出ないってよみたいな感じのも、
あ、なんか見たですね今年の。
あれは B か。
あ、どうなんそれ、 B かな。
A 型めちゃくちゃ上がるらしいですよ。
あ、そうなんですか。
はい、
だ
からやっぱり肩で違うんだな。
あ、肩で違いますね。
だって B 型はちょっとなんかこう吐いたりとか、うん、ちょっと下したりとか、熱はでも出ないけ ど、これがきついとか、うん、でも A 型は熱がめちゃくちゃ出るけど、うん、咳コンコンするけど、でも別にお腹とかはないとか、うん、
関節痛ぐらいですよね確か A 型は。
うわ、この関節痛も辛いな。
あ、
怖いって。は自分は最近かかってないから、ここ数年もう話聞くだけで怖い。
いや、もうでも健康が一番ですよ。
自分が経験してないから。いつかかったかな自分。
マジっすか。
って思うぐらいかかってない。
あ、もうじゃあもういいじゃないですかそれって。
免疫ついてんかな。
うん。何かやってるかもしれないですよ、知らぬ間に。
あ、一水飲むからかな。
あ、それじゃないですか。
めっちゃお茶好きですね。
あ、だったらそれじゃないですか。
紅茶、緑茶、玄米茶、ほうん、茶、何でも好きです。
だってお茶あるじゃないですか、殺菌作用とかがあるじゃないですか。
そうか。
うん。
まあ、いいかもね。水もね。うん。確かにね、うん、まあでもコーヒーとかもたまに飲みますけどね、
うん、水飲もう自分もこまめに
ね。なんかこういうさ、うん、やっぱりインフルエンザにかかった時の対処法っていうのはやっぱりもう、うん、ゆっくり休むことと水分補給、うん、もしくはもうあれ何だったっけ、熱出て何時間後に病院行った方がいいんだったっけ。すぐだったら出ないんだよね。
12時間とかだった気がしますよ確か。半日ぐらいじゃないと、
半日置いて
発症しないみたいな。
あ、出ないんだね。こう鼻のピーピーピーっていう、
そう、あの検査しても出てこないっていう。
なるほどね。そうそうそう、やっぱ12時間は置いて。
そうですね、大体8時間から12時間ぐらいだった気がしますよ。
じゃあ発熱から12時間後ぐらいに行けば、まあ、確実にまあインフルかインフルじゃないかっていう結果は出るってことですよね。
一昨年僕がなった時も、うんうんうん、あのこの検査の時はこのあれだったんですよ、インフルエンザじゃないっていう反応が出て、
うん、
でそのまま普通に風邪薬を処方されて、
うん、
2時間後ぐらいに病院から電話がかかってきて、
うん、
すいませんやっぱこのあの後から反応が出てインフルエンザみたいだからちょっと戻ってきてって病院に言われて、
またこのインフルエンザ用のねお薬もありますからね、
お薬また出すかっていう、
はあ、こんなこともあるん
だ。こういうこともあるので本当にちょっと潜伏期間はちょっと気をつけた方がいいかもしれないですね。
確かにな、うん、そうだね。また熱出てもねちょっともうきついけどちょっと我慢してお家でね、うん、ちょっとゆっくり休んでてちょっと12時間経ってから行く方がまあ確実というか、
うん、
二度出まないよね、
うん、
きっとね。
そうですね、
その方がいい。はい、ツイキャスも来てますよ、
はいはい、
あ、柴田ろ過博士さんからありがとうございます。
ありがとうございます。
今回は A 型と B 型が並行して流行しているからワクチン接種しなくてもいいって来てますね。
やっぱそうっすか。
やっぱね、こう肩がち、肩が違うとね、
肩が違うからね、
症状も違いますからね、まあ、あまりこう、あまりこうね、あれ、聞かないっていうか、聞いてないのかなっていう感じなんでしょうかね、うん、まあ、体温上げるといいんだよって、ま
あ、
言いますよ ね、
ね、
基礎体温をね、一度上げるだけですごい健康、
基礎代謝、
基礎代謝、
うん、代謝と体温 ね、 ね、
まあ、言いますよね、うん、そう、まあね、あの、確かに自分もですね、ね、うろうろというののウォーキングをね、ちょっと初めて、
はいはい、
まあ、1時間は歩けるようになったっていうか、年末ね、うん、お話ししておりますけども、
うん、
まあ、今年はね、
うん、
ちょっとね、ストレッチとかいろいろね、あの、加えて、ちょっとお家でやってるんですけど、その分ね、
うん、
ちょっと、まあ、舞台も、あ、すいません、舞台もあったんですけど、舞台あるせいなのか、せいって言ったらあれだけど、うん、最近歩いてないんですよ。
ああ、はいはい、は
い。歩いてなくて、でもストレッチって、
うん、
あの、今回一緒に、舞台出演した戸口正人からちょっと体幹をちょっと習いまして、
おお、いいですね。
一種類だけなんです。あ、これなら自分もできるかなっていうのがやってるんですよ、うん、
おお、
結構いいですね。
へえ、どんな感じなんですか。
お腹に効いてる感じがします。
おお、あ、じゃあお腹って結構いいですよね。
と足、太ももかな、
うん、なんか足鍛えた方が代謝上がるって言いますもんね、
う
ん、
そう、なんか太ももってあんまり使ってないんだなってあの時分かりましたね。
ああ、意外に内ももとかは意外に使わないんですよね。
もうね、これをちょっとあの教えていただいて、
うん、
まあ、彼らのね、劇団チームジャスパーでやってるということを聞いて、うん、ちょっとうどんも一人でちょっとやろうかな、夜な夜なちょっとね、こう、うん、足と体を動かしてやってますけども。
やつら劇団は体幹しかしないって言ってましたよ
すごいよね、これもね、逆に。
逆に
すごくないですか。
劇団の色だなと思いました
ね。ねえ、やっぱいろいろね、
うん、
ね、いろいろあります。そうなんです、皆さん。ちょっと今お話ししますけど、連戦連勝地区杯、どうぞ。皆さんのご来場いただいた皆様、ありがとうございました。
ありがとうございました。
無事ね、土日終演いたしました、うん。ありがとうございます。
いやー、面白かったですね。
本当ですか。ありがとうございます。
どんなでした、やってて。
うん、もうね、もう、苦しかった。やっぱりね、あの、この苦しみのこう向こうにね、
うん、
あの、達成感というかね、
うん、
こういうのもあるのでね、
うん、
役者はやめられないってよく言いますけれども、
うん、
やっぱね、やってる最中はね、うん、やっぱりもう戦いでしたね。
あ、そうなんですか。
体力との戦いでした、私は。
うん、
はい、
そうですね、今回結構あれでしたもんね、セリフがポンポン、うん、テンポが早い感じだったから、
量も多いし時間も結構長いので、うん、本当にいつもの感じで、このセリフを言いますと2時間以上かかるんですよ本当に最初だから、こういう早回しとかじゃなく、普通にやったら稽古では通し2時間でした。
そうす、
ちょっと超えたぐらい、
2時間
ちょっと歌とかもねあったんでね、うん、今回で、
うん、
これじゃいかんということで、役者がどうにかしてくれということで、
はいはい、
それで早回し、
あの早いパンパンパンパンパンパンっていうテンポだったんですね。
ここまで縮んだということ。
あ、1時間40分ぐらいでしたよね、結構、
はい、
最終的には。
そうなんですよ。でそれでね、うん、ちっちゃい お子さんたちもね、うん、まあ、あの見に来ていただいたんですけども、うん、あ、大丈夫かな、長くなかったかな、おトイレとか大丈夫だったかなって、最後あの客出しの時感想を聞いたら、いや、もうあっという間だったっていう声がちょっと多かったので、うん、ちょっと安心しましたけれども、うん、そうそうそう、
いい
ですね、お客様大丈夫かなって思いながら、うん、みんな、なんか役者6人出演してる、よく6人こう思いながらこうやってたんですけども、よかったです、うん、はい、
なんかちびっことか この最初、特に最初が一番早かったじゃないですか、うん、この3人の掛け合い、
は
い、
3姉妹ところ
3姉妹の掛け合いが早かったじゃないですか、
はい、
もう口開けながらもうずっと集中してましたよ、子供。
でも確かに最初のオープニングの会話は何のあれも意図はないって言ってましたね、あの演出家によると、脚本家によると、うん、あのただこの 女3人集まれば貸し橋みたいな雰囲気を出したかったっていう、う
ん、いやでも面白かったですね、あれ本当に、はい、なんか伏線もちょっと入ってたじゃないですか、言ってしまえば、ま
あはいはい、
あれ良かったですね、
その中にこうちょっとね、
うん、
はい、でいろんな方に見ていただいて、うん、あのアドバイスいただき応援いただきね、本当もう無事終演いたしました、ありがとうございました、
う
ん、
ありがとうございました。
で今回ねちょっとこう今日 FM 那覇にですね、うん、柴田太郎博士さんもね舞台見に来ていただいてありがとうございました、
ありがとうございます。
そう遊びに来ていただいて、
なんと
差し入れをいただきました、
イエーイ、
デージ高級そうな袋、
はい、宇野さんこれなんて読む、
だ待ってよ、シュリシュシュシュリシュンシュ、
惜しい
シュリシュンシュ、あ、シュリシュンシュ
答えがシュリシュンジュ
ジュか、
うん、
あ、シュリシュンジュ、すごい綺麗、
じゃあちょっと開けてみますか、
ありがとうございます、なおたかの方で、じゃあ、
おー、なんかいいとこのお菓子な感じがするよあ、すごい、なんか
本当だ、すげえ、
おー、これなんだろう、
なんか
おこれは美味しそうだぞ、
なんだこれは、遠目に見て、あ、
こんな感じですね、焼き菓子って書いてある、
わあ、本当だ、琉球の月って書かれてます、
あ、絶対美味しい、これ絶対美味しいやつだ、
ありがとうございます、博士さん、
うわ何和菓子か、和菓子だ、はあ、うわ美味しそう、あ、美味しそうだよ。
本当だ。
ね、あんずジャムと、
はい、
パイナップルクリームと、
おっと、
黒糖キャラメルクリームの3種類。
黒糖キャラメルすごい。自分はじゃあパインが好きです。
パインにします？
はい。
じゃあ食べてみてください。
ありがとうございます。いただきます。
絶対これふわふわした美味しいやつだ。
これですね。
絶対美味しいやつ。
博士さんから。うん、萩の月封じ笑いって来てますね。
え、どういうこと？萩の月って何？
なんか多分鹿児島かどっかのお土産ですかね。
え？
に、
そうなんですか？
カスタードみたいな、あんな感じですかね。
あ、なんかお菓子の雰囲気がってことですか？
ですかね。あ、でもふわすごいふわふわ。あ、
絶対美味しいやつ
だ。うどん、パイン食べます。パインが入ってます。いただきます。
うん。
うん。間違いないですねこれね。
うん。
美味しい。
ああ、いいですね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
わあ、美味しい。
僕はもう、ちょっと、喋れなくなるから、後で食べましょうね。もう夢中になるから。後で食べますね。
あとは、キャラメル、キャラメルと。
黒糖キャラメルと、あんず。あんずが気になるな。あんずジャム。
絶対美味しいと思う。
いや、もうね、絶対美味しいよ、本当に。
なるか。あ、萩の月は、仙台のお菓子だそうですよ。
へ、仙台、
うん、あ、そうか、鹿児島はカスタ丼、
カスタ丼、あ、カスタ丼も美味しいね、
ね、あのこうふわふわの中にカスタードが入って、でもこれはあのやっぱ沖縄ならではあのパイナップルのクリームというか、う
ん、何か入ってます、この入ってたやつに書いてあるのが、
うんうん、
首里春秋は、色彩豊かな沖縄の食材と、うん、なんか日本の伝統的な和の素材を、うん、合体させ融合させた和菓子ですよって、
うん、なるほど、
ちょっとわからない感じがあったから適当に噛み砕いてうわー、はい、美味しそう、
はい、あのツイキャスでも来ておりますよ、う
ん、アニゾーさんだ、
はい、アニゾーさんから、あ、アニゾーさんから仙台とね、うん、教えていただきました、
ありがとうございます。
そう、鹿児島カルカンかな、そうですよ、鹿児島カルカンもすごい有名ですよね、
鹿児島ってカルカンなんですか？
美味しいよ、ムチムチごわしいよ。
カルカンって沖縄のと思ってた。
あ、そっか。沖縄もあるけどね、まあ、あの鹿児島ちゃんとあのお土産品、
違うもの
にも
なんですか？同じ感じ。
同じ感じであるけど、ちょっとなんか肉厚。
あ、へ、
美味しい感じですね。そう、カスタ丼、へーと聞いてます。そうですよ、あのカスタ丼鹿児島ですよね。
多分丼がついてるからそうじゃないですか。
あ、なるほどね。
カスタ丼。
そうか、
ちょっと調べてみよう。
俺さんから来てます、うん、あ、こんにちは、初見です、なおとか、えっちうどんちゃんお風呂入ってこうねということでね、ありがとうございます。はい、いや、あれだね、やっぱり、うん、こういうあのお土産品っていうの、
うん、
なんかこうなんていうの、こうふわふわのこのそうケーキの中にこう、
うん、
クリームが入ってるっていうのは
もう間違いないやつ、
そう、間違いないやつなんですよね。
、うん、
本当に誰が食べても美味しいというね。
あ、カスタードは鹿児島ですね、
うん、うん、そうですね、カスタードクリームがね、あのこう卵のこうスポンジの中にこうカスタードがこう、はいはいはい、ある感じの。
じゃあこの萩の月となんか似た方なんですね。
見てま、
パッと見、見なんか今画像を見てるんですけど、
ああなるほど、
うん、
似てるんかな、
似てるみたいですよ。
ちょっと味はちょっと違う、若干違うかもしれないけど、うん、
クリームがちょっとあっさりしてたりの違いかなっていう。い
やー、これは美味しい。
いや、もう絶対美味しいですよこれ。あとで食べよう。ありがとうございます。
はい、
うん、
あ、来ております、ありがとうございます。スピリーワンダーさんからいただきました。今インフルエンザ疑惑で休みなので聞けている複雑感です。
よいしょ。
うわー、インフルエンザ疑惑。
そう、これ疑惑の時がね、
一番我慢ですよね、
ハタハタするんですよね。
気をつけてください。とにかくね、スピーディーワンダーさん休んで水分補給をね、うん、あのやっぱ熱がね高くなるとね、やっぱ人間もピクピクしますのでね。
あとマスクと厚着、
もう怖いよ。今日寒いですから、
うん、
乾燥してますから、カラッカラですかね。
乾燥してますね今日また。
もうめちゃくちゃで、うん、鼻とかパカパカ、もうピキピキですけどね、うん、今日ね、
パカパカピキピキは分からんけど、
はいね、うん、だからね、ちょっとあの皆さん本当気をつけていただきたいと思っております。
はい、
さあ2月13日なんですけど、うん、なんと今週の金曜日もうね旧正なんですよ。
おお、
知ってましたか皆さん。
もういくつ寝るとお正月ね。
木曜日がね、年のゆるということでね、うん、まあ私たちは仏壇にしかお供えはしないんですけど、人間はね、
ジューシー食べれる、
うんと、はい。さあ今日ね、2月13日何の日ということで、うん、ちょっと発表いたしましょう。
はい、
明治制定記念日。
ほう、
明治8年のこの日、明治政府が平民明治必勝義務令という命令を出したと。
へえ。
それで国民に姓を名乗ることを義務付けた。
ほう、
だから今とか式直隆と。
おお、と、あの、
ちゃんと姓がね。姓
がね。はあ、いいですね。なんか面白い日だな。
すごいなんか、重要な日ですね、今日ね。
うん。うん、
そして、NISA の日。
ん？
NISA ってなんだろう。確定拠出年金教育協会が2013年に、翌2014年から開始される少額投資非課税税制度 NISA の PR のために制定した語呂合わせの 2月13日 NISA ということですね。
ほー、
もうちょっともう、ま、ね、もうもうという感じですよね。
あ、でも CM とかでやってるやつですよね。なんか
よく聞きますよね、うん、でもね、 NISA ってね、はい、聞くんですけれども、
あんまり馴染みは
うん
ないかな、ちょっと。
そうですね、うん、はい。そしてですね、地方公務員法、うん、あ、これは法ね、地方公務員法執行記念日。
へえ、
この日ね、昭和26年に地方公務員法が執行されたと。
昭和26年。
結構昔ですけどね、うん、はい、あのまあいろいろね、公務員の方になんかいろいろ法があるんでしょうね。
ああ、あるんだ。
ちょっと私は分からないですけども、
分かんない、うん、
いろいろね、はい、今日は2月13日ということでね、
はい、
はい、2月13日の次の日はバレンタインデーでございます。
明日ですね。
明日は特別での日でございますけれども。
ちゃんと歌わないね、
はい、ね、うん、今日のね、トークテーマ言ってなかったですけど、
うん、1
日前ですけど、バレンタインデーとなっております。
よいしょ。
皆様のバレンタインデーのあれこれ、どうぞ
エピソード、ね、
うん、よろしくお願いいたします。
お願いします。
うん、ではそろそろ CM に行きましょうかね。
ほいほい、
ほいほい、できますよ。はい、大丈夫ですよ。じゃあ CM 行きましょう。メールお待ちしております。アドレス origin@fmnaha.jp、 すべて小文字 origin@fmnaha.jp です。 CM です。
この番組は良い品をいつも安く、ビッグワンの提供でお届けします。
いや、叫んでも無駄だ。さあ、悪いことをしてやるぞ。
ちょっと待てー。
この声は。
ちょっと待て、すぐ行くからな。今ビッグワンで買い物中だから、あい、お菓子もラーメンも安いな。
まだですか。
もうちょっと待て。そういえばシャンプーも切れてたな。すぐ行くぞ。洗剤も安いな。
いや早く来い。
よい品をいつも安く、ビッグワン。
ただいま。
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日午後5時から7時まで毎日オンエア。沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎。ツイキャス、ポッドキャスティングならいつでもどこでも。 YouTube、Ustream から動くオリジンメンバーもチェックしてね。
何かを待つかのように。
はい、ということで火曜オリジンチャンプル、劇団オゼロなおちゃんとうどんちゃんでやってるんですけど、今うどんちゃんはお出かけに行きましたということで、明日がバレンタインということで、今年何個もらえるのかなってちょっと僕思ってるんですけど、最低でもまあ家族抜きでまあ3つぐらいは欲しいですよね。ということで皆様から首を長くして待ってるんですけど、あ、来た。
すいません。
はい。
はい。
だ今年ね、
はい、
バレンタイン最低3つぐらいは欲しいなと思って。
3つ。
3つ。家族抜きでですよ。
また。
もらえるかな。
3つは少ないんじゃないですか。
いやでも全然ですよ。全然もらえないですよ。
本当ですか。
うん、うん、まあ全然いいんだけどね。でもね、甘いの食べたいから待ってます。
はい、じゃあなおたかにね、皆さん明日でございますけれどもね、うん、2月14日バレンタインでお待ちしております、うん、ということなので、
はい、
どうぞうどんからもお願いします。よろしくお願いいたします、
はい、今日来てもいいですよ。
そうか、
うん、
そうか、
うん、
そっか、まあまあまあいいでしょ
う。おう、
はい、ということでね、今日はバレンタインということでトークテーマなんですけどもね、うん、
はい、
さあ、なんとか今までに一番多くもらったバレンタインデーの個数は、
個数は
パッと浮かびます。
これはあれですか、ギリチョコも含めてですか。
あ、まあまあ全部ですよ。
ね、あんま多くないんですよ僕言うても。
本当ですか。
うん、5。
結構多い。
あ、マジっすか。
うん、
もらってる人もっともらってそうだけどな。
そうか、うん、5。
うん、
そうか、まあまあ普通な感じなのかな、義理とかね、いろいろ会社とか、
うん、
ね、お友達とかもらって本命が一個あればいいな。
まあ学生の時だったんですけど。
ああ、じゃあ多い方だな。
あ、多いですかね。
学生どうなんでしょう。
専門学生の時だったから、うん、
うん、そうね、自分もバレンタインデーってとてもこの間も話して、
うん、
さんちゃんの時もいろいろ話したと思うんですけど、
うん、
苦い思い出があってね。
お、
まあ、苦いって言ってもまあ、じゃあ淡いというか、
ね、淡い、
うん、あの先週も話したんですけど、
うん、
あの先週のこうなんとかお休みしてる時に、うん、あのりょうくんとまさとがゲストで来ていただいて、
はいはいはい、
舞台の告知でなんですけど、うん、その時に、
うん、
あのまあちょっとお話したのかな、
うん、
あれしたかな、
どっちどっち、
もうすいません、覚えてないんですけど。
じゃあもうしてない体でいいんじゃないですか。で、
小学4年か5年の時に、
うん、
これもまだ定かではないんですけど、好きな子がいて、
うん、
ねえねえに頼んで一緒にクッキーを焼いてもらったんですよ。
ああ、いいですね。
だけどラッピングのやり方が分からなくて、普通にもう銀紙で、あの、アルミホイルに包んで、普通に袋ビニールに入れて持っていったら、盗まれて食べられたってない、なかったっていうね。
ええー。
学校に持っていったらもう盗まれて、
盗るがいるんか。
食べられて、銀紙がそのまま、散らかってたっていうね。
うわ、
ちょっともうあぜんだったんですけどね。
なんちゅうことだ、
まあ、あげられなかったんですよ最終的には。もうないですからね。
そうですよね、
うん、
うわ、
まあ、ラッピングもラッピングですけど、
うんうん、そんなことあるって思いますね。でも、
うん、びっくりでしょ。
小学生、あ、でも小学生だからな、
うん、
なんかありえそうだな、
まあ、ランドセルの中に入れてたからね。
あ、じゃあもう開けて食べるヌスルーがいたってことですよね。
うん。多分お腹空いてた。
あ、もうお腹空いて。いい匂いがしたんだろうね。いい、クッキーのね。
あ、銀紙だから。
うん、クッキーのね。ありえるありえる。そうなんだ。
そうなんです。ということでね、
うん、
本当にあのうどんのに、まあ、淡い恋というか、
うん、
淡いバレンタインの思い出はこれありますけどね。
うん、僕一個あって、
うん、
あのバレンタインの時に。
うん、
ちょっと気になってる女の子から、
うん、
あの確か中学生ぐらいだったんですけど、 このバレンタインでチョコもらって、でもギリチョコだったんですよ、
うん、
でもそれでも嬉しいじゃないですか、気になってる子からもらうっていうのは、ね、めっちゃ嬉しくて、うん、めっちゃ嬉しくて、まあそのチョコ食べれんくてからずっと冷凍保存してたんですよ、うん、で、ね、まあ、だってもったいないじゃないですか、ね、この1週間に1回一かけらず食べるっていう、
かわいい、そうなんだ
ことやってて、うん、でその1ヶ月後ってホワイトデーじゃないですか、
はいはい、
でホワイトデーもデージ気合い入れたんですよ僕、うん、もうなんかもう事前に 何が好きなのかなって調べたりとかして友達から聞いたりとかしてで作ったんですよ、ガトーショコラ作って、
おー、
ガトーショコラ作って、
スイーツ男子、
もうガチで作って、でそのちゃんとラッピングもして、うん、入ってあげたらちょっと引かれたってい
う、本当、
いやもう こんなに手込んでるの作るのみたいな、私よりこんな手込んだの作るのみたいな
アファーぐらい
で、なんか女子からしたらそれがあんま良くないみたいですね、
あ、そうなんですか、まあ、あ、まあ年齢もあるのかな、
うん、なんか私よりクオリティ高いの作るみたいな、うん、
あ、そっか、人によるのかな、うん、年齢というより自分はもうめっちゃ、めっちゃすごいって言ってから食べると思う、
マジっすか、その方がいいな、でも
自分作れんからさ全然、
あ、言ってましたね、
本当にホットケーキぐらいデザート、まあ、ゼリーとかね、これぐらいはあるけど、うん、寒天とかアガー使って、うん、他はないですね、
でも結構なんかそんなに手こまなくても意外に作れるものとか結構多いんですよ、
うん、あ、そうですよ、
うん、ね、簡単なものが多い、
うどんの娘よく作ってるんですけど、あ、作ってたんですけど、はいはい、まあ、高校とか友チョコをあげるって本当かどうか分からないですよ、
あるね、
あのシスコーンを買ってきて、うん、で普通に板チョコを溶かして、あー、わーってかけて固めて、こうちょっと一口大ぐらいに切って、
いいですね、
詰めて何個か詰めて、うん、持って行ってましたよ、
ギリチョコとか友チョコ用だったらいいかもしれないですね、
そうそうそうそう、
結構簡単にできて、で美味しいってなおかつ、
うんうん、そうそうそうそう、だからこういうね、こう手軽にこう作れる、まあ、買った方が安いんじゃないと思ったけど、でもうん違う、よかったらもっとかかるよ、
うん、っ
ていうことでシスコン一袋買ってきて、板チョコ2つぐらいかな、
でもその方がいいっすよ絶対、
うんうん、なんかで、あとマシュマロとかして、
あ、はいはいはい、あ
のその中にシスコンを入れて固めるとかもやってました、うん、アメリカのね、あのブットルブットルあのマシュマロ
ありますね
そうそうそう、
マギーのね、
そうマウンテンって書かれてるねわかる
あるあるある、
そうあれを買ってきて溶かして、バター入れて溶かして、うん、そこの中にシスコンジャーっと入れて、ちょっと砕くんですよね、
うん、
少し砕いてで固めて、うん、包丁でこう切って、
意外に簡単な作れるの多いですよね、
確かにね、うん、
先々週もこのティラミスの話したじゃないですか、
うん、
ティラミスあの、はいはいはい、クッキーでやってみたいな、
うんうんうんうん、
だそういうのも結構簡単なんで意外にできますよ、
そう、
片手間でも
やらないっていうねただね
やるまでのハードル、
そうそうそう、
そっち側
できないじゃなくてやらないっていうのが正解かもしれません、うどんの場合は、
あーはー、
まあ、できそうだなと思って買い物行ったらないやしすぐ諦めるっていうねあったかもしれんけどないさ、じゃあもういいよっていうね、
そうなんだ、
そう、スイーツはねやっぱり、ね、あれだな、うん、もう買うもの、
あ、
なんかまあ素敵なものもいっぱいあるし、うん、まあ、コンビニとかで手軽に、
そうですね、美味しいものいっぱいあるもん、
昔はねケーキ愛感とケーキなかったんですよ、
確かに今ケーキ買えますもんね、コンビニとかでも、
うん、めちゃくちゃ普通にね、うん、ちっちゃいあのスーパーとかでも、
うん、スーパーでもね
いっぱいね売ってますからね、
売ってますからね、
そうなんですよ、なかなかね、
結構街のケーキ屋さんとか多いですね意外に、
うん、
美味しいところもいっぱいあるし、
この間ね、うん、アップルパイの話
しました、アップルパイとか、
ある意味だから夏の山もある意味街のケーキ屋さんですよね、
まあ、そうですね、
地域密着型というか、
売ってるのもアップルパイだけじゃないですもんね、
そうそう、うん、あっちもどこだったっけ、南城市の、
南城市の
美味しいアップルパイ屋、
ねチャーリーレストラン、
そうチャーリーレストラン、あっちももう地域密着型、
あっちも美味しい、
あっちでも結構有名かな、ちょっと
結構有名だと思いますよ、
有名かな、そうこういうのがねやっぱりこうあれかな、なんかこう美味しいケーキっていうものなのかなって自分は思うんですけども、
やっぱ自分で作ったら一味違いますよやっぱりなんていうのか、思い入れじゃないけど、
確かにな、うん、確かにね、それはありますな、うん、はい、じゃあ皆さんはねどんなバレンタインデーチョコをあげるんでしょうか、
はい、
ね、教えてください、うん、さあちょっとメールいきましょうかね、
はいはい、
はい、いきましょう、 劇団ダブルオシのうどんちゃんと劇団オゼの、直隆、うん、そしてラジオの前のオーディエンス、
うん、
おばんです。芝居太郎か博士でございますということでございます。はい、
ありがとうございます。
我が町の連戦連勝レボリューションでしたっけ、うん、感激しまして、いやーよかった、まれに見るおもろい舞台やった。
お
正直おもろなくても小浜恵子見られるだけでいいかくらいのテンションで行ったんやけどいいね、テンポも、セリフの間も、うん、なんちゅうっても脚本が光ってたね。美奈子は頭じゃですね、うん、大阪人が乗り移ってたね。
おかっこ笑 い、
い、ね、わさびは微妙かっこ笑い、歌も良かった稽古良かった、可愛かったね、
うん、
神崎藩は初見やったけどね、わリアリティのある芝居してくれた、
うん、
直高も参加できればよかったのに流木役で
流木役
ほなさいならということでございました、うん、ありがとうございました。ね、本当来て初日に来てくださってね、うん、ありがたかったでございます。
はい、流木役か
いいんじゃないですか、昔の学芸会的で。
いやーでもなんか僕この結構面白ワードだなと思ったんですよ、この流木拾いって。
なるほどね、
面白くないですか。なんか
ね、こう京楽さんに聞くと、うん、なぜ流木っていうこうワードが出てきたのかって聞いたら、うん、あのウインクの相田翔子さんの趣味が流木拾いらしいんですよ。
へー、
なんかそれを思い出してパッとこう
書いたん、
脚本に起こしたというか。うん、はい、
あのち、なんだっけ、うん、あどうぞ、
うん、流木でここまで引っ張れたんだ自分って言ってました
なんかこの劇中で小浜さんの役がなんか軽い失恋みたいのして、
うん、
か
わいそう
だしね、海に一人で行くじゃないですか、
うんうん、
でその時にこの知念亮さんが来て、
うん、
なんか何してん、何してんって聞いた時に、うん、流木拾いって言ったのが、うん、なんか個人的には面白いなと思ってだってまあまあ普段の生活の中で、
まあ非現実的
流木拾いって言葉使わないじゃないですか
確かに
趣味流木拾いですって言ってるのがすっごい面白くて、
面白いですね。この流木拾いっていうのが亮君だったっていうのもまた、
でもありえそうだなっていうのがまたね拾ってそうだもん。
そうそう、なんかほんわかしたね、うん、気分があってね、
面白かった。
あれですよね、
でも流木拾い面白そうっすよね。
確かにな
んか読谷とか出てきそう
ね。なんか海楽しいからね、うん、海自体はね、沖縄の人海でもずっと遊べますからね、
サンゴとかね
貝殻拾った
り、そう貝殻拾ったりとか、
あとガラスとかね、うん、削れた綺麗なキラキラした、カデナとか、カデナじゃない砂辺、カデナかな、茶炭のとこ海行ったら結構ありますよ。
あ、そうなんですか。
あの水釜じゃなくてあっちはどこかな、
どこ、
砂辺の端っこの方。
あ、はいはいはい、
外人住宅とかいっぱいある、
カデナー川、
そうそうそう、ちょっと本当にもうプライベートビーチかなと思うぐらいのところに、うん、すごく綺麗なあれが、
へえ、あるんだ、あちら、ね、
子供たちとちっちゃい時遊びに行って見つけて、
うん、
あ、すごいなんか宝石が落ちてるっていうの、娘が、
うん、
これ宝石じゃないよこれって言ってたら、ガラスのかけらで削る、すごいいっぱい、
いいっすね、
多分どっかの国からね、
うん、
流れついてきたのかなって感じですけど、
おー、なんかそういうの聞いてたらロマンありますよね
そっか、
多分なんか僕も多分好きなタイプだなと思うんですよ、流木拾い、多分
そっか、
うん、なんかイメージ膨らます、
確かに、
うん、木とか見て、
でもやっぱりあれだね、なんだろうこれ、
あ、
大丈夫です
だ、お、男性は多いかもしれないです、割と、
うん、
こういう変なもの集めたりとか、うん、石集める人もいるじゃないですか。
あ、います、石、うん、石好きな人いっぱいいます、
いますよね、結構
います。
で、そういうの考えたら多分男性はハマりやすいのかな、そういうの、うん、なんかよくわからないものに、
そうかやっぱね、あの木工職人も男の人が多いですもんね、木でなんか作ったりとか、
確かに、
うん、
そうですね、
女性よりやっぱり芸術的、料理もやっぱり女の人が料理するっていうイメージですけど、やっぱりプロは男性が多いですからね、コックさんとかパティシエさんとか、
確かに、あ、言われてみればそうですね、
なんか女性ってイメージだけど、やっぱり男性ってやっぱり極めるんですかね、
あ、
こううわんっていうね、
うん、確かに、
女性はもうあれもやってこれもやってこれもやって、ちょっと器用、うん、ちょっとなんか 感じで、男性はもうこれをこううわって極めるタイプが多いのかな。
そう、男性ってなんか一個のものが多分得意だと思います。女性は ね、ま
あ、ねいろんなものできるけど、
1個以上とかいっぱいできるけど、
なんか悪い言い方で言えば1個のことしかできないっていうね不器用さんのね、まあ、女性は、まあ器用なのかな、うんね、いろんなものパッパッパ
ッ。女性器用ですよ。
かもしれないですね、うん、それはありますね。
ほう、
はい、ありがとうございます。はい、ツイキャス来ております。バレンタインデー、おこっちから行きましょうか、
うん、
芝居とろか博士さんから、ホワイトデーはパー丸々言いあげればいいんだよ、かっこ笑い。何でしょう。
パンティー。
パンティえ、パンティ
パフィーで、一個足りないか。
あ、そうか、パンティなんだ。パンツか。
わざと隠してるんじゃない、だから。
なるほど。あ、なるほど。ごめん、もう自分もこんな、あれだからよ、もう。もう、やばい。
多分、僕が、あれですよね、作ったから引かれたっていう話だから。
あー、
パンティあげればいいんだよって、余計引かれるわ。
確かにもういらんとか
ドン引きだわいやでも僕は無理だな。あのたまにこのちょっと話変わるんですけど、この女性用のこのあのデパートとかで下着コーナーがあるじゃないですか。あれをなんか男性と二人で見てる女性はどういう気持ちなのかなっていう。絶対僕できない人なんです、それが。
いやー、私見たことないかも、こんな人あまり。
え、なんか一緒に選んでる人とかいるじゃないですか、たまに。
分からん、これが見たことないかも。
なんかもう僕は子供の頃からなんかあっちのゾーンはダメなやつ、ダメな、ダメっていうか、なんか見ちゃいけないゾーンだと思ってて。
なるほど。
で今でもちょっとなんか目そらしちゃうんですよ。
かわいいな。
なんか見れないっていう。見れないっていう。だから一緒になんか、この、まあ彼女さんか、まあ奥さんかは知らないけど、一緒に行ってなんかあの、なんて、テリトリーの中にいるっていうのがすっごいなと思って。
ああ、なるほどね。
なんか一緒に選ぶのかな、あれって。
いや、いるから選んでるんでしょうね。でも自分の中にもないですね、これは。いやー、これはないな。
いいだ、ってなりません？
思う。これはないな。
だって怖い。もうあの枠内に入るだけで僕怖いですもん。
いや、もし主人がそばで選んでたら、ちょっとどうやって行ってくれるっていう、怒るかもしれない。はぁって思うかもしれない。
うん。
旗から、私って、ちょっと、他の人もいるんだからっていう、なんかこういう目を気にしてしまいそうですね、自分も。
絶対そうっすよね。もう怖いもん。
確かに。
だからそれなんか入ってける人すっごいなと思って。っていう話。
まあね。まあね。まあ人それぞれだって、ですよ。
まあまあそうなんですけど。
ね。
僕はちょっとびっくりするなぁ。
いや、自分の中にないですね。こういうのはね。
ね
え。
本当に。
やっぱりなんかいろいろね、でもありますけど、まあホワイトデーってか、なんかホワイトデーかわいそうだよね、男の子。
あ、そうですか？
なんか思いません？なんかバレンタインデーめっちゃあの華やかなんですけど、ちょっとホワイトデーなんかちょっとなんか薄い感じがして、なんか品ぞれもなんかバレンタインデーに比べるとなんか少ない感じがするんですよ。まあイメージね。
でもあれはホワイトデーは、うん、あの、あれじゃないですか。なんか、明治家が作った。
お菓子会社がか。
そう。作った文化だから、なんかあんまり浸透はしてないんじゃないですかね。うん、どっちかっていうと。
なんかあげにくくない、うん、男性から女性にってね。
あ、僕は違いますけどね。僕はもうなんか。
すげえな。
なんかもうやっと作れる機会が。
あ、なるほど。女子力高い。女子力高いですね。
いや、女子力高いっていうか、なんか、
すげえな。
甘いのが好きなだけっていう。
もう、ある意味じゃもうちょっと、パティシエの道に行ったら、ちょっとあれだったかもね。極めてたかもしれないですね。
今でも、ちっちゃい頃の夢、僕、パン屋さんでした。
あー、かわいい。
パン屋さんになりたかった。
やっぱこう、スイーツ甘いのが好きだったんだね、昔からね。
好きでした。
じゃあ、もうあれだね、クイニーさんの金城さん見たら、もう、はぁ、僕の
夢。めっちゃいいなって思いました
、ね。叶えてる、この人っていう。
めっちゃ、だってもう、金城さん見た目から美味しいパン作りそうだもん。
確 確かにすごい幸せそうなね、うん、感じですもんね、うん、でもやっぱりあの出てるよね人柄が。
あ、まあそうですね、めちゃくちゃ出てますね。
出てますよね、
す優しいオーラがすごい
出てる本当に。でもやっぱりあれだな、あのバレンタインデーって言ったらやっぱりチョコレートなんですけど、
うん、
チョコレート以外にもらったらテンション下がる？
いや僕はもう基本甘いのは好きなんで。
あ、じゃあケーキとか。
あ、めっちゃ嬉しい。
ちょっと違う角度からいって。
あ、もうめっちゃ嬉しい。
もうあのカキピーにチョコレートかけたのとかでも OK？
あ、全然 OK です。
あ、そうなんですね。
美味しい美味しい。
あ、そっか、
美味しい美味しい。
そうそうそう、
もうもらえるだけで丸儲けですよ
あ、こだわりはないんですね。
こだわり、もらう側にはこだわりはないです。
なるほど、
もう何でもください。
うもうあげるのももう気合が入ると。
何でもください。
はい、じゃあ皆さん直隆に、渡嘉敷直隆によろしくお願いいたします。
ぜひ一票を
何で一票そうですね、じゃあもうすでにもうもらった。
あ、もうでも一個だけもらいました。もうすでに
ファンから。
ファン、まあファンですね。
ありがたいですね。
ありがてえことにもらいました。
かわいいお姉ちゃんがいる。
本当だ。何してんの？カメラで撮られてるけど。
うん、ね。はい、うん。そうなんです。今ね、多分観光客の方かな。
そうですね。ね、
すごいかわいかったんですけど。でね、うん、今あの、ちょっとあの、さっきちょっと今おで、こっちラジオ来る前に出かけてたんですけど、
はいはい、
こうバレンタインデーの話になって、うん、私の友達の娘さんが今、台湾に留学をしていると。
おお。
で、すごく台湾の人が、うん、男性が女性に対してすごく優しいんですって、もうね、大切な宝物みたいにもう扱ってくれるみたいなんですよ、もうこの娘さんによると、なんかやっぱ中国の方はすごく女性に対して、
うん、
もう何かもう本当に割れ物を扱うようにすごくもう繊細に扱ってくれて、ちょっとでも大丈夫とか、何かお腹空いてないとか、まあ、誰かお付き合いしてるとかいるのかどうかわからないんですけど、でも、うん、付き合ってなくても先生だろうが誰だろうが男性が女性に対してすごく優しいらしいんですよ。で、次に2番目に、あ、この娘さんからよると、うん、1番目は台湾中国の方が、うん、まあ、優しいと、うん、男性で、まあ、娘さんはちなみに22歳か21歳なんですけど、うん、
年頃だ。
そうそう。で、次が韓国の方がすごく優しいと。
ああ。
もうすごいレディーファーストで、
うん、
いや、もう靴が汚れたらもう自分のもう本当にシャツで拭くぐらいの、もうジェントルメンみたいな。
そうなんだ。そんなになんだ。
らしいんですよ。一番初めて聞いたんですけど、うん、で、で、じゃあ沖縄の人というか日本の人はっていうか、うん、まあ、日本っていうか沖縄だから、うん、この娘さんは沖縄だから、うん、沖縄の人あんまり優しくないから3位とかじゃないみたいな。
あ、
アメリカの方とか沖縄多いじゃないですか、うん、わって聞いたら、いや、もう沖縄、アメリカの方と接触がないから、
うん、
分からないと。
あ、はあ、はあ、
でもあの今台湾に留学行って、韓国の方も留学生でいるらしいんですよ。
あ、はいはい、
で見ると、
うん、
全然違うって言ってましたよ。
そうなんだ。
お国柄というか、なんかこういうあれがあるんですか、あるのかな、今だからあるのかなと思って。
でもなんかちょっといなんか申し訳ないですけど、ちょっと意外だったなと思って。
ああ、そうか。
なんかそんなイメージなかったんで、
うんうんうんうん、
なんかこのヨーロッパ圏とかだったら、なんかイギリス人とかだったら結構、うんうんうん、あのイタリア人とかだったらなんか女性をすごいこの、
う
ん、
情熱的にね、
情熱的に、
はいはいはいはい、
やるけど、
うん、
なんか知らんかったな、それは。
すごい。
台湾の方とかもそうなんですね。
中国の方とかすごく女性にもう優しい、もうびっくりするぐらい、何なんか狙ってるのかなって思うぐらい優しくされる。で、一人じゃなくて、
うん、
先生教授とかもみんな女性に対して、ね、もうすごくあれらしいんですよ。
へー、そうなんだ。
今日聞いて、うん、さっきね、
うん、
ああすごいなと思って。
確かに。でも沖縄の人ってなんか
恥
かさが多いじゃないですか。
だからちょっと県民性みたいなのもあるよね。そ
う
そ
う、照れるっていうのもあると思いますよ、
うんうんうん、ね、
うん、
だからそういう、まあ、本土の方とかとお付き合いとかはないからわからないけど、うん、沖縄の人ちょっとって言ってたみたいで、ほら自分のね子供も沖縄の人だし、結構優しいけどな、あ違うんかな、
なんか
自分の周りイバヤとかあんまいないから、男性とか
公共の場でとかやるのはちょっと沖縄の人恥ずかしいのかもしれないですね
なんか確かに、いや されてもはやらんけ
って、ってなる、なりますよね、多分女性もね、普段されないからなんか戸惑いますよね結構多分、
うん、確かに、うん、
あ、でも国民性が出るんですねやっぱり。
そうだからこんなのも聞いて、うん、あやっぱりこうああと思う、なんていうのかな、
でも日本の男性って奥手な人多い気がしますよね、やっぱり
国民性、県民性、いろいろあるよ、うん、あるよね、
あると思います。
特に沖縄の人はな、うん、恥かさが多い。女の子もそうじゃないですか。
あ、確かに。
ね、うん、男の子だけじゃなくて、女の子も、
確かにそうですね。
やっぱりあの、うん、うん、思います。
そうですよね。
内地から来たことがすごいハキハキしてて、うん、すごい女の子も男の人も、うん、やっぱりもう、すごい、なんか、あのすぐこう人懐っこいとか、
あ確かに、
ね、おしゃべりとかも上手だし、うん、沖縄の人ってやっぱしゃべり感じするし、
そうですね、お酒入らないと進まない人が多いですよね
多いと思いますはい、うんうん、だからね、うん、まあ私はそれで沖縄はそれが魅力なのかなって逆に思うんですけど、うん、ちょっと恥ずかしいガリ屋さんが多いと、
うん、
県、
うん、
ね、
まあ、でもそれもなんか僕は嫌いじゃないけど、
ね、私もそうなんですよ、うん、まあ、別に あんまりね、なんか、あ、なんか今日の洋服上等だねとか言われても、うん、アビランケイって思うタイプだから
アビランケイは言い過ぎでしょ
いやでもなんかもうすごいんですって、
まあ、こっぱずかしいんですよねきっと、ま
あ、すごいんですって、うん、自分もめっちゃもう恥ずかしいしちょっとねあれだから、うん、すごいってよ本当に、うん、もうちょっとついてたらあもうティッシュ持ってきてもついてるよとか、彼氏とかじゃなくても
デジだな、
なんかもう、あ、もうすごく座るときも気をつけて足元気をつけてとか、
デジだな、
もうすごい気の使いようなんですって
思ったんですけど、うん、これ変な話、うん、この女性のルックスで若干態度変わるんですかね、
知らん、それは知らんでもやっぱでも全般的に見て女性にとってもあれみたいよ、
ああ、やっぱ、そうなんだ。だから、これ、ちょっとなんか、うん、なんだろう。この態度が変わったら、それはそれで僕は面白いなと思ったんですよ。
まあ、確かにね。まあ、全般的に女性に対して、やっぱり中国の方、台湾のね、留学行ってる娘さんから言うと、うん、もうす、違う。
ああ。
って言ってましたね。
そうなんだ。
もしかしたら、この自分の友達の娘さんがすごく可愛いかもし、可愛くて、みんなからねチヤホヤされてるのかもしれないんですけどね、うん、もう臭豆腐が最高にうまいって言ってましたね、
臭豆腐
台湾名物
臭いやつ、
臭い豆腐、
あ
れやばいって言うじゃないですか、
好きものですね、
最初行った時はもうやばい、うん、臭いもう嫌だって言ってたけど、今もね、うん、もう食べないと我慢でもう食べたいって、
あもう癖になるやつでじゃあ、
うん、と言っておりましたよ今日のね、うん、昼下がりの会話内容でございました、
うん、うんうん、
はい、ということで、じゃあ、CM 行こうかな、なんとか。はい、じゃあ行きましょう。CM 行きましょうね。メール、アドレスが、origin@fmnaha.jp、すべて小文字、origin@fmnaha.jp です。CM です。
ビッグアンダの買い物、楽しみだな。
ニーニー。
あ、ヤンキーだ。
だ、ジンカリオ。
いや、僕今日お金持ってないんですよ。
ほらよや、今からビッグワンで買い物する人がジン持ってないだかやだ、持ってこい。
いや、本当です。ビッグワンは現金がなくてもエディや au ウォレットでお得に買い物が楽しめるんです。
だ、やり方なろう。
よい品をいつも安く、ビッグワン。
この番組は、よい品をいつも安く、ビッグワンの提供でお届けしました。
はい、火曜オリジンチャンプル、ここ FM 那覇より生放送でお送りしております。本日のお相手はうどんちゃんと
なおちゃんです。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ皆さんね、うん、あのバレンタインデーの話しておりますけれども、
はい、
なんと
今週末ですね、
我々劇団 H2O 本番を迎えます。
おー、よいしょ
ねえ、今日から小槍でございます。わがましの小劇場ですよ。まだあの、OOC とね、同じ会場で、H2O が今週末、本番を迎えることになっております。さあ、直高、題名を、ちょっとね、皆さんにね、ちょっとね。
はい。カタカナ苦手です。頑張ります。はい、劇団 H2O 第14回本公演。
はい。
ダカーポとコーダというお芝居になっております。
お、水色。
ほう。結構フライヤーがね、可愛いんですよ。
本当だ。
なんていうのかな、
音符
ちょっと現代チックっていうか、
うん、
めっちゃいいですよねこれ。
はい、でこれがですね、本番がですね、なんと2月16日金曜日、旧正の日からですね、18日日曜日までとなっております。
はい、
でもこれは計4回公演となっておりますかね。
そうですね、はい、16日金曜日が開演20時から。う
ん、8時。
はい。で、17日土曜日が、14時と19時になっています、開演が。
はい。はい、
で、日曜日18日が、開演14時、計4回公演となっております。
はい、金曜日行く方どうぞ時間間違えずに20時、うん、夜8時からになっておりますのでね、
うん、
夕飯食べてからもしくはお仕事帰り、
はい、
どうぞ今週末、我が町の小劇場 H2O 第14回本公演、
はい、
ダ・カーポとコーダというね、舞台がありますので、はい、どうぞ皆さん遊びに来てください。
はい、
よろしくお願いいたします。
こう脚本もね、高校生が書いてるので。
そう、ゆらね。
はい。
はい、
前作の、勝利の女神も、
はい、
この子が書いてるので、はい、うん、ぜひ見に来てください。
オールね、高校生ということで、ね、
そうね、荒垣慎也以外はね。
ああ、そうか、演出が慎也さんだった。
忘れてた。演出の慎也さん以外はみんなフレッシュな高校生なので、
はい、はい、でも深夜マジックでね、素敵な舞台に絶対なると思うの で、 どうぞ皆さん足を運んでください、はい、よろしくお願いいたします。はい、ということで、もう、あっという間の1時間でございました
が、ね、
今日の本日のトークテーマ、バレンタインデーとなっておりますが、うん、さあ、直隆、もうね、はいはい、予想で、今度、
うん、
明日、
うん、
何個もらえるかな？
ね、ギリチョコ含めて4つもらえるな。
はい。
はい。これいる？
4 つでございます。
これいる？
来週ですね、うん、ちょっと当てたいと思いますね。
うん、
うどんは5。
答え発表しましょうね。
うん、うどんは5。
うん、
直隆は4、
うん。
さあ皆さんはね、直隆何個もらえるかなとね。
これで、2とかだったら、貧縮ですよね。
は
ぁ。頑張ります。
はい。来てますよ、俺さんからいろいろね。直隆、
うん、
眠そうだな。直隆、半袖って来てますね。
そう、そう、こんだけ寒い、オープニング寒いよって話してるのに半袖なんですよ、
僕。そうですよね。カツラがずれてる、ずれてるってね。
ずれて
る、
カツラじゃない。
カツラじゃないです。地味でございますね。
うん。
そうですよね。
よくヘルメットとか言われるけどね。めっちゃ髪の毛直毛なんですよ、だから僕。
そうそうそうそうね。
そう、だから帽子外したら、めっちゃ、なんか、ヘルメットみたいなんですよね。
そう、来てますよ。なおとかエッチってね。ありがたい言葉でございます。そして、俺さんから最後に、アニヒャー以外はフレッシュって来てますね。このアニヒャーっていうのがね、
うん、
誰かすぐわかるんですけども
ね。僕はアニヒャーって言ってないですよ。
はい。俺さんからの、うん、愛あるメッセージでございました。ありがとうございます。はい、
うん、
さあね、明日のバレンタインで皆さんね、楽しく過ごしていただきたいなと思っておりますよ。うどんもね、ちょっと用意したいなと思っております。皆さんも楽しいバレンタインで過ごしてください。うん、
男性ちょっとそわそわするかもしれないけどね。
するかな、やっぱり。
若い子は
若い子はするおじさんたちしないよね。、う
ん、
はい、
さっき芝居太郎博士さんがもうバレンタインギリチョコあげる文化はいらないよって言ってた。
あでもこういう人多くない？
変に気使うわ。
使うよね、うん、やっぱそわそわするかもね、男の子はね、
うん、するよ、
はい、
男の子だもん。
でも女の子もね、あーもうケーキ美味しいかなとかね、あるんじゃない？
言うかな？わからん。
いや、思うと思うよ。やっぱり、うどんみたいにクッキー盗まれてる女の子はね。もう二度と作らんと思ったのね。
クッキー盗まれるって、まあないと思いますけど、ね。
もう銀紙に包まれてね、もうね、うん、もう買うしかないっていうね。こういうのもありますけど、もう買うものだって、小学校の時に、めちゃくちゃですね。
うん、
はい、来てます。うどんちゃん、やらあの父ちゃんにもあげるの？って言って、あげません。
作りません。
作りません。もう、うどんは粘れてて買うものでございます。まあ、チャンプルーとかだったらいいんですけどね。野菜とか、おつゆとか鍋に入れてすぐ持っていきますけどね。
デージだな。
もうちょっとね、もうお菓子はちょっと勘弁してくださいっていう形でございますけれどもね。
うん、
はい、今日もね、皆さん1時間お付き合いましてありがとうございます。突然終わってるね。はい、こんな時間になってたのかってちょっとびっくりしました。は
い、早いですね、もう。
来週火曜日ね、夕方にお会いいたしましょう。はい、本日の、来週のトークテーマ、もうフリーにいたします。
お、フリーにします。
どうぞ皆さんなんか言いたいね、
いろいろ僕も
言いたいこと送ってください。よろしくお願いいたします。
うん、
では本日の相手は劇団 WC うどんちゃんと、
劇団大勢の渡嘉敷直隆でした。
また来週、バイバイ。
バイバイ。